きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
また、はい、もうエリカちゃんのキャンプ生活が長引いてですねこんな真冬にほんまに風邪ひかんな。
元気ですね
合わせてくれるね。ありがとうございます。
やけどね、はい、前回前々回と、ね、はい、年末から年明けにかけてですね、うん、エリカちゃんはね、この24歳のこのコントラバス奏者がいてくれるおかげで、
はいはい、ものすごい話しましたよ。
なんかね、うん、この人がいてなかったらこんな話絶対になってないですよね。
なってないですね。
なんで今日のほんま収録はエリカちゃん頼みでいこうかという、は
い、いいかもしれませんね、はい、
でね、先週から今週にかけての、はい、あの間にですよ、ビリーさんがトイレに行ってる間にまたお題が来ましてです、
ね、うん、お題来ました。
お題が来ましてやっぱね、めっちゃ練習してると。
あ、練習してるんですね。
でめっちゃ練習してる。確かに技術は上がっていく、うんうん、だけどその先へのほんまうまいっていう人の差はみたいなね。
ああ、先週言ったゾーンですよね。
ゾーン、まあその一つはゾーン
を。ちなみにそのエリカちゃんの中でその上に行くっていうようなのを悩んでる中で、こんなことちゃうかな、あんなことちゃうかなみたいなのはあんの？自分の中で考えて、多分今から多分中村がそれについて話してくれるんやけど、
うまいと超うまいの違い。
あの、あ、憧れてる人、こういう演奏がしたいっていうものがありながら、うん、その自分なりにあのそこに向かって試行錯誤するっていう練習の仕方をしていると、うん、やっぱりすごく上手くなるのかなと思うんですけど、うん、だからそれだけじゃないような気もしてるんですよ、うん、
見つけれずってことやな。
そう、うん、
それのことを、うん、スランプっていうんじゃないですかね。
ああ、
スランプ
ね。
そういう状態をスランプって言うんじゃんかな。うん、そう、スポーツ選手なんかでも、
うん、そうですよね。うん、
やたら成長がもう止まらないっていうぐらい、それはもう自分にしか分からん、うん、
なるほどなるほど、
感覚やけど、うん、なんか俺めっちゃイケてるっていうような、もう気持ちもガンガン上昇気流っていう、うん、そういう時もあるかと思うと、うん、同じように練習して、はい、こんなに時間かけてて、うん、してんのになんか自分の上に上がっていく気がどうもせんみたいな、うん、でそれに対するもどかしい気持ちがこう凝り固まってきたりするとスランプになるんですよね、きっとね、うん、
へえ、
伸び悩みみたいなんですね。
伸び悩み、
ある程度伸びたからこそ出てくる悩み。
そうそうそう、それは考えて努力してやった人にしか味わえないのがスランプやからね。
そうそう、確かに。
そこの余裕から取り入れてもスランプなんかありえへんからね。
だからなんか俺には向いてないかもしれんわとかって言って、ね、やり始めたことをやめる人もいっぱいおるやん。で僕らの中にもそういうのもあるやん。だけど きっと大好きなはずなんよ、うん、コントラバスがね、このクラシックが好きなんやと思う。なんでそのスランプを味わうところまで来てるということは、要するに超うまいがもう手の届くところまで来てるんだよっていうことでもあるよね。
そうだといいなって思いますね。
もう信じるしかないし、だってこの間その、はい、東京でのひらりちゃんのやつ終わった後もあのやたら背高い15歳がおったんしとる。
やたら背高い15歳。
186
からへん、あ、絶対覚えてないですわ。
186もあるの。
186あったら見たら覚えてますけど、さすがに
一番最初、うん、俺の真ん前に座っとったんやけど、
はあ、
あの、ま、マキさんの息子や。
おお、マキさんの息子。
マキさんでかいやん。
でかいでかい
です。あの人も元々バスケット選手やから。
へえ。
その息子もバスケットやってるんですよ。で15歳、高校1年生。
はい。
けどもう、もう間もなく高校辞めるらしいです。
辞める。
うん、やっぱもうアメリカ行く。
ああ、NBA の関
係。おお、バスケットで。
バスケット。
アメリカ
行きたいと。もう NBA 目指して
る。ああ、環境変えたら相当伸びるでしょうね。
そしたら。
へ
え。もう早いけ言ってるんですよ。
いいと思います。いいと思います。
で話してたら15歳の高校1年生やけど、
はい、
やっぱり相当練習もしてきて、はい、相当頑張ってると、
はい、
めっちゃ孤独を感じてるんよね。
ほ、
要はその同じ高校もその、はい、なかなかの強豪校なんだけれど、
はい、
だけどもう NBA に行くんだという意識のやつと、
はいはいはい
ね、その東京都の大会で勝てればいいやんみたいな、高校時代頑張ったような思い出作りの意識の子もおったりすると思うんですよ。やっぱね、
いろいろいてますよね。
だってそれはさ、考えたらなんかちょっと野球の例えになっていくんですけど、あの巨人にね、昔いた後藤って言って、あのよく代打で出てきて、まあよう打ったけど、
はい、
うん、その後藤がテレビでね昔言ってたんですよ、
はい、
その松井秀喜と、う
ん、はいはい、
やっぱり似た頃の入団だと思うねんけど、
はい、
でもその後藤はやっぱ甲子園行きたかったって、
はいはいはい、
行きたいと思ってたって。それとかプロ野球選手になりたい、うん、でそう思ってたら巨人に入れて、う
ん、
した瞬間に、
はい、
もう俺はプロ野球選手になれたって言って、
はい、
もうそれがゴールになってしまってたって。
はいはいはいはい、はい、
けど横を見たら、
はい、
松井秀喜は、
はい、
巨人に入ることなんか当然の顔してて、
はい、
でポロッと言った言葉が、
うん、
早くメジャーリーグに行きたい、で MVP を取りたいと。
なるほど。
そのためにはヤンキースって、
はい、
巨人に入団した瞬間普通ほとんど全員喜びの絶頂になるはずなのに、
うんうん、
そこに喜びを感じなかったんです。
はあ。
その先にメジャー、ニューヨークヤンキース、うん、MVP、
うん、
それを10代の頃からもうイメージできてたわけですよ。なんで一つは目標を見つけると人間の才能の可能性っていうのは一気に広がるっていう、目標達成型はそれはそれで非常にこれはありな話なわけで、だからあの15歳はなんか東京都の大会がどうとかこうとかなんか、まあまあどうでもいいんでしょうね。うん、で日本のプロリーグじゃなくてもう NBA なんですよね。なんでその孤独を感じてしまって、でそのみんなの意識を上げてる時間もないって言ってね。なんでもう僕はコロナさえ早く落ち着いてくれたらもうアメリカ行くっつってね。あ、こいつ行ってまうわ。もう
行ってまいますね。
うん、もう行ってまいますよね。
は
あ。けど彼なんかはまだ15歳っていうのもあるし、
はい、
まだね15歳で186あって、
はい、
まだまだ身長伸びてる言ってたから。
まだ伸びてる。
伸びれるんですね。
なんで、あ、もう2メータークラスになるんじゃないみたいな、ね、でいやいや僕もそのつもりですみたいな。なんで彼なんかはまだ言うたら、俺は年齢的にもまだスランプは経験してないんじゃないかなと思うよ。もう成長の一途をたどってると思う。
なるほど。まだまだ。
これの成長の一途をたどってある時、停滞を経験した時にそこでやっぱ俺には無理だっていう答えを出す人と、
はい、
これが俺のテーマなんだって言って乗り越える達成感を味わう人と、そのさらなる高みへ行く人と、やっぱ3本ぐらいの選択肢が目の当たりに来るんじゃないかな。でそれは自分が引き寄せてる選択肢やと思うから、うん、って考えるとよかったやん、スランプに出会えてね。さらなる高みね。
そうそうそう、高みな。
ちなみに社長はスランプあったんですか？
喋りの？
喋りの。
喋りのスランプ。
スランプというのか。
いや、まだスランプなんて言ってないかもしれん。
へー、なるほどな。
言ってないかもしれん。
すごいな。
ビリさんありました？
全然そんなのないないないない。
だって喋りって技術じゃないじゃないですか。
はいはいはいはい。
演奏は技術でしょ。サッカーもあのバスケットも技術でしょ。
技術あります。
野球も技術があるじゃないですか。喋りって技術がないじゃないですか。
いや
いや、ないことはないと思います。
話術っていう、
あ、話術、
なんかその話術と技術が、まあ、似てるものやとしながら
術ということでね。
ですよね。
で、ありがたいのは言葉は無限にあるから、
う
ん、そのなんていうかな、集めてこれるんですよね。うん、自分以外の何かを集めてこれるん、
はいはい、
うん、
それを話す喋るっていう部分の編集能力の、
そうそう、編集能力なん
です。だからそれは技術や思いますわ。
あ、ですかね。
それも技術やと思うんですね。
だって同じ出来事の話をふみちゃんとウォーリーと僕話したら全然違うはずなんで。
全く違います。
あ、うん、なんで12月7日の東京の時に、
はい、
いや俺ほんまにこういう癖あるよなと自分で思いながら、
はい、
だけど、まあ、それなりに伝わったのかなと思って、
はい、
ちょっと満足してて、
はい、
そのひらりちゃんとのね、
はい、
その中でその僕が話す、ひらりちゃんが演奏する、また僕が喋る、ひらりちゃん演奏するみたいな感じで、まあ、緊張と緩和というか美しい歌声と僕の毒トークみたいなね毒挟む方がまた一から美しさがこう味わえるしみたいな、
はい、
っていう受け取りながら話す中で、
はい、
なんかね、もし皆さんの子供に全盲のひらりちゃんのような子供がね、もし皆さんのお家に授かった時に、この子はよその子は目見えてんのに私の子供は目が見えないっていうのが大きく心の中を支配すると、悩み大き
い
比較の世界で生きていかないかんけど、ひらりちゃんのお母さんはこの子目が見えないから絶対耳の素晴らしいものを持ってんじゃないかっていう、でそこをフォーカスした瞬間からあの天才が育っていく環境が作れたわけじゃないですか。なんであんまりその心配ばっかりなんで、今日はひらりちゃんのただね美しい歌声と音楽を聴くだけの場所じゃないんです、ここはって、ね、皆さんの心やいろんなものが浄化していったり、そして例えばその子育てのことを考えてみたり、子供に投げかける言葉のことを考えてみたり、もう音楽一つからいろんなものがこう広がるからっていうことを説明するのに、ちょっとぐらいちょっとドキッとすることを、
はい、
言ってみようかなと思った時にふっと思い浮かんだのが、うん、その日僕がね東京の会場に向かう電車の中で、
はい、
まあ、たまたまフェイスブックを見とったんですよ、
はいはいはい、
うん、でフェイスブック見てて、で、あんまりなんていうかな、こう興味のないことはさっと素通りしていくけど、
はい、
ふっとうちの野浦 の、
はいはい、
あの黒船ファーム、
うん、
あのね、なんかそれこそお歳暮用にとか言って、
はいはいはいはい、
なんかあの今芋けんぴ、
芋けんぴ、はいはい、
あ、なかなか美味しい美味しいって評判、
美味しいんです
よあれ。なんか焼き芋焼いたりするあれも、
はい、
えらい富山の池尾さんなんかもやってくれた、
はい、
この間も兵庫の人が、
はい、
あれ やってなんか力になりたいんやとか、なんかえらい美味しい
美味しいですよ、
うん、あのあんちゃんがまあまあ今ずっと試行錯誤何年もしてますけど、うん、あのあんちゃんが投稿を上げとったんよ、
はいはいはい、
でその時に、まあ、あんちゃんもああいうちょっと引きこもりの子とかの、
うんうん
うん、ああいうののお世話してて親御さんらともこう接してて、でしてる中であんちゃんなりの投稿が おもろいワード使って文章書いてるなと思ったやつが、あの、ね、もう例えば転ぶかもしれんから心配やから杖を持ちなさい、
はいはい、
足元を見なさい、
うん、
段があるよとか、これこうしたら失敗したらあんた大変やでって言うて、まあ一言で言えば転ばの先の杖みたい な、 なんか心配心配ってしてると、なんか子供って能動的なというかね、チャレンジャーな子供って育ちにくいかもしれんから、だからでもその子はあのに思うにっていう、まああんちゃんの言葉で言うと、その心配をねなるべく早く信用してるからに変えたらって、私お母さんは信用してるよ、
うん、
だからやってみればいい、
はいはい、
でそれをまた失敗から学べばいいじゃんっていう気持ちになれば、心配を信用っていう感覚に変えるだけで、うん、子供たちの可能性は随分広がるって、はい、ああ確かになと思って、信用、あ、心配を信用に変える、うん、なるほどなっていう、その話を俺ステージの上でしたの聞いとった？
聞いてないです。
こんな舞台の袖におったっけ。そのね、だからね、はい、心配心配だって、ひらりちゃん目が見えない、
うん
うん、心配心配って言い出したきりないですよね。
そうですね、
毎日毎日朝から晩まで心配してもらわなか
った
けど、
ね、はい、
ずっと心配してずっと横についてたら、お母さんさっき死んだ後ひらりちゃん生きていけへんなってことじゃないですか。だから信用してあげることで失敗も経験して、だから傷つくことも経験して、だからあのマイセルフっていう、なんか何度も何度も傷ついてとかね、何度も何度も傷ついて、で何度も何度も立ち上がった、で何度も何度もなんか傷ついてっていうマイセルフって、あの曲聞いてると僕ほんまね、そらひらりちゃん小さい頃からほら傷ついたやろあんたって、小さい時はね、同じ年代の子たちはね、別に人の心をおもんぱかるほどの気持ち持ってなかったら、なんかね、その見た感じからの、例えばひらりちゃんの目の焦点合わんとか、ちょっと黒目がね、上の方へ上の方へ、なんかそんなんなんかでも、その一言一言でもう数えきれんぐらい傷ついたと思うんですよ。だけど今やもう見えないことをネタにしてますから、なんでそういう意味合いのことをこう言った瞬間に、
はい、
あ、俺ついさっき見たフェイスブックのさらっと読んだだけの文章が、
はい、
もうステージの上で喋る言葉になってるんでしょうね、
はいはい、
でこれは確かに、
はい、
それが要するに俺にとって集めてくるっていう感じなんですよ。
わかるっす。
なんかマンネリ化してくると、なんか文明さん最近つまらん、おもんない、なんかワンパターンみたいな風に、なんか言われる、ほんまに聞くほどにおもろい人やなの方がね、えなんでそのね、楽譜通りにきちっと弾けばプロの演奏者なのかっていうのは、そのマンネリに近づく可能性があっていくけども、あなたじゃなきゃダメなんだっていうの
は、
僕ら話をする人間たちはその要素を集めてこれるんですよね。でも演奏のクオリティを上げるとかね、スポーツ、野球だ、サッカー、そのバスケットだの、その技術を上げるっていうのは、もうほんまに孤独に一人で掘り下げていくしかないやん、
はい、
集めようにもさ、でも今は集めやすいと思いますよ、
うん、昔よりはね、
うん、例えばマイケル・ジョーダンの YouTube なんか、いくらも見えるんやから、だから世界をね、それこそ感動の渦に包む演奏家とかさ、なのもいくらでもその YouTube で今は見える時代なんで、超一流は隣にいる時代が来たからさ、うん、今へ言いましたね、
めちゃくちゃ言いましたね、
超一流が隣にいる時代ですよ、うん、なんで、うん、いかにその演奏を盗むだけじゃないよ、やっぱ超一流の例えば楽器の演奏する人なんかは、俺ひらりちゃんなんかでもそれを感じるし、サミーさんなんかでも感じるけど、もう楽器と体がもう一緒やもん、もう一体化してる、だからもう弾いてるんじゃない、なんかもう感じてるって感じ。特にひらりちゃんなんか楽譜って見たことないわけやん、
全部。そうですよね、はいはいはい、
楽譜ってなんかはよう分かってないし、はい、音符ってなんか分かってないよね、全部耳で聞いたものを再現化してるだけの音やん、でその音の心地いいなと思う音とか流れとかを全て耳で、あの子は曲を作るんやし、やっていくわけやから、別次元やがね、ある意味では。なんでクラシックをやってきたエリカちゃんなんかは、どっちかいうと音楽業界の中ではこう優等生やと思うんよ。ちゃんとした教科書を教科書通りに、でちゃんとしたこの音楽という世界のもうエリートコースやと思うよ。そうやね、って考えるとさ、その目の全く見えない人が耳だけを頼りに作り出して で音符がどう並んでるかなんか、あのことあの子には関係ないから、だから私の耳で味わう感じるその波動も含めて、それが座ってる皆さんの耳なり耳なのか、お腹の奥深いところなのか、何かその伝わっていくんだっていう自信を手に入れた時に曲って出来上がったりしていくんかなって、なんかそんな風に僕なんか横で見てると感じるし、でね、その何回もやってきてさ、この短期間の間にでも何回もやってんのに俺何回も涙が出るんよ。これってもう超一流の
息に行ってます
よね、息に行ってるんじゃないのって。だってこんなに連チャンで何回も聞いてんのに何回も涙が出てくんねえからさ、
ほんまですね。
なんでそれは譜面通りの何かとかのその域を超えていくという世界やから、だからそのエリートの中のエリートのさ、その世界でも超有名なコントラバス奏者とかって、でそういうのは俺らは知らんけど、そのエリカちゃんなんか知ってるその人をお隣さんで感じることは YouTube とか映像とかでもさ、まあほら生音が最高なんやろうけど、もう死んでる人もおるやろうし、する中で、でもある意味ではその教科書とは全く違うひらりちゃんみたいなものを感じにこの間も来てくれたしさ、ああいうものから取り入れられる何かのヒントとか集めるとするなら別世界から集めてくることやろうね。
世界見る
って、そうそうそう、
めっちゃしっくりきた。なんかけど多分それめっちゃいいワード僕今響きました。別世界から集めてくるって。なんかこう超一流とか一線で活躍人たちって、そのスポーツ選手にせえ文化人にせえ、どこかしらの何かしらの超一流を取り入れてますよね、自分の分野に。なんかこう公演っていうような舞台の中で、それこそこう志の輔さんの落語の話し方であったり言い回しみたいなのも中村文明さんはこうインストールしてたりするじゃないですか。で、知識人と言われる最先端のテクノロジーであったりですとか、なんかそういったことも話を面白くするために視点を変えたり言い回しを変えたりしてこうインストールしてるじゃないですか。なんかこう上手い下手であったりですとか、その先っていうところに、なんかこうその分野ではなくそれ以外の分野のところから取り入れてきた何かを持っている人が超一流であったり一流になるのかなみたいなのをすごくこう今感じました。あ、どうぞお話皆さん続けてください。
それってビジネスの世界も同じじゃないですか。
確かに
超一流とかでもなくて、僕よくやらせてもらうのは、
はい、
全然違う業界の社長先生と会ってきて、はいはいはい、その情報を入れたら、はい、違うマーケットが広がるんですよ。で、はい、別の世界の情報を入れないと、
はい、
変化進化がないですよね。
それはいい、
いいかもしれないよ。だからね、今までクラシック一本とやったのを、うん、それこそ民謡とかジャズとか聞いたらすごい変化があるかもしれない。
うん、そうある、可能性がある、うん、別分野にヒントが広がってる、うん、世界が広がってるみたいな。
音楽じゃなくてもっていうと、
そうそうそう、
音楽じゃなくてもね。
この中村の声の後ろで BGM やってみる、コントラバスで。効果音担当コントラバス真っ先エリカでございますみたいな。
先にキコシラの声。
そうそうそうそうそう。
俺が滑り気味のことを言った瞬間、うえーいや、それはさっきのね、休憩、はい、休憩中合間の時に、はい、あのコントラバスの音で、うん、実はゴジラの声を再現してるっていう話は、うんうん、間の時やったでしょね、喋ってた。
あれはね、収録されてましたね。
そう
そう、してた。もう、はい、もう時間軸がおかしなってくる。けどやっぱ、
はい、
うん、思うに、なんか、僕はあれなんですよ、この、うん、一つを磨くというか、うん、なんか一つを研ぐというか、
はいはいはい、
か磨くじゃちょっと薄っぺらいよな、なんか研ぐ感じかな。なんで
磨くと研ぐ、
うん、僕なんかはいわゆるこういつもお話をするそういう言葉を通して表現をする、
うん、
だから、うん、そのなんで15歳のやつと喋っててももうワクワクするんよ。そいつの 今日現在の心の中をもっと教えてほしいなとか、何かの例え話に使えるからですよ。なんで俺なんかやったこともないコントラバスをずっとやってきてる24歳の女の子のエリカちゃんと話してても、俺さっきからこのね、前回も前々回の収録もこうやってどっとここのワードが広がってくる
んだ
っていうのは俺は興味があるからなんよ。そうやって僕は集めるけど、でも集めてきたものの出口は伝えること話すことない、そこへ全部で、その言葉やその人の体験談にしても、それが会場に座ってる人の誰かの役に立つ、絶対役に立つって、そういう人がこの中に絶対いっぱいおるってそう思いながら俺伝えるから、だから買って入るんじゃないかなとも思うし、湖のもう無風状態の鏡のようにピンと張り詰めたなんか水面のような雰囲気に観客席がなるときっていうのはほぼ全員に当てはまることを伝えた瞬間なんさ。なんで僕はまあそのいわゆる興味というかこうそういうのはある方やと思うし、まあ人に興味あるから、まあいろんな人のいろんなことをこういろいろこう集めてるんよ日々。だけど出口は人を感動させるためにやってることなんで、なんで超うまいの世界はもう技術練習、まあ、それは最低限安心感のためにはやらなあかんと思うよ。これやっとかんと不安になったりするやん。不安になると心ってこうギクシャクするから、だから練習とか高みを目指すことは大事やろうけど、全然違う、そういうね、前回も言ってたアナウンサーのこともいろんなジャンルの違う音楽にしろ、いろんな、もうそれはもうね、あのエリカちゃんの高みに行くために必要な情報はきっともうあると思うで、見えてると思うよ、
すでに
あると思う、そこに気づいてないだけ。
そうそう、
だけど今日はなんか直感働いてここに遊びに来たやん、
あー素晴らしい。
だってこのここ遊びに来てなかったらこの会話は始まってないわけやん、だからなんだかわからないけどなんとなく連絡してきてさ、で来たわけやん、でそれがあるはずのものに行ったおかげで出会って気づいたねっていうことになって、その動いて出会って気づいたねっていう、だから動いて出会って気づいたね、動いて出会って気づいたね、これを一日もっとたくさんやるんよ。でそれを自分でいちいちそう認識すんね、動いたおかげでこの人と出会ったおかげでこの感情に気づいたよっていう、じゃあその感情をどういうふうに僕は言葉に変えるか、それを私の魅力に変えるかとかっていう、それももうイメージやな、心の中の加工は自由自在やからさ。
またええ言葉やねそれ
ずっといい言葉を言って
なんでこの短時間の間にもそうやってちょっとあんまりテレビなんかからは聞かないようなワードをあえていくつか言うのはやっぱ集めてきた量が多いからやと思うんだよ。でそういう風な人にいっぱい会ってきたからさ、だからみんなの高みを目指す人たちの悩みってある程度パターンあるし、子育てで悩んでるお母さんたちにもなんかパターンありますよね、仕事で結果が出ない人たちのパターンとかありますよね、でもほとんどは気づいてないだけであって能力や才能がないんじゃなくて、まず動いてない、気づいてない、あ出会ってない、気づいてない、いやええこと言うてるわ、今日も、まあ、今年はええこと起こるで2月4日からてな感じで、はい、お届けしました。よかったら2月の5、6でございます、
はい、
まずエリカ主催音の箱の音楽会遊びに行ってください、はい、お届けしました中村文明と
森と
エリカと
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは音の音楽会を応援します。今できること仲間はほらこんなにいる。